チャジャポン。
もうそのコロッケどんだけ作るの大変だったと思ってんの。でそのコロッケめちゃくちゃ塩コショウも入ってっかんねっていうものにめちゃくちゃさもう見えなくなるくらいソースかける人だったの。もうお前ソース食べてるよって思いますよねっていうねこととかありました。いかがお過ごしでしょうか。本当にどうでもいい話なんですけど、この前ねバジャさんってさって言われたんですよ。でその後何来るんだろうってちょっとドキドキしない？え何？と思ってなんかした私って思ってその間 2,3 秒あったのね。ねバジャさんってさの後何来たと思います？私もその 2,3 秒でもういろんなことが頭に浮かんだの。もしかしてこの人ポッドキャスト聞いてんのかなとかさ、何か頼まれるのかなとかさ、もうすごいこう一瞬でギクって思ったんだけど、まあなんてことはなかったです。セロハンテープ持ってるっていうそれだけでした。もうなんとかさんってさって言われたらドキッとしません？もうそういうことやめましょうって思いました。もうそれだけです。もう最近ほんとそれしかない。もうこんなことしかねないの。もうねなんでかっていうと、もう暑いからっていう理由になるのかわからないけど、もうね本当にいつもよりも外に出てないのね。でいつもよりも誰とも交流してないの。でもさすがにねもう私もうさこんな話しかできないとかさ終わってるじゃん。バジャさんってさって言われましたって話でさ一本無理なのよ。ちょっと夏今月は無理だけど暑いから一人旅とかしようかなと思って、ねおばさんが一人で行っても楽しめたよっていうルートを発表しようかなと思って。で一人旅したらさ何か起きるかもしれないじゃん。面白いことあるかもしれないじゃん。だからちょっとね9月くらいから月1くらいでフラッとねどっか出かけようかなと思ってるので、ぜひうちの県来てくださいとか教えてください。まだね全然行ったことないだよね。私ね東海道新幹線ばっかり乗ってんのね。だから北陸の方とかって全然行ったことなくて、そっち行きたいし北に行きたいですね。もちろん行ったことないさ和歌山県とかも行ったことないし、行ったことない西日本もいっぱいあるんですけど、割と西は行ってるからちょっと北にね行きたいなって思ってますので、ぜひ北の情報を教えてください。海外もね行きたいんだけどね、なんかちょっとめんどくさいなっていう、もうダメだね本当に。なんかね私イケスカな女やってた時はねヨーロッパ行ったりとかしてたんだけど、最近めんどくさいなって思っちゃいますね。あとね友達も作りたいなって思ったんです。あの友達までは行かなくてもいいけど、あのポッドキャストとかさポッドキャスターの友達とか作って、あの普通に話してて面白かった話とか、もうあの人本当なんとかでさみたいな話をあの普通に話したいのね、ポッドキャストで。なんか話題作りっていうか、本当に何も起きないんだよ一人でさずっと家にいてさ、本当ね。だから何かしようって誓いました。なので9月からの私を見ててください。あれバジャさんなんかいろいろ出かけてるなっていうのはこういう理由ですね。何も話すことがないっていうことです。あもう一個さちょっと言いたいことがあるわ。ちょうどね今日、ちょっと待って今日じゃないか、そう8月4日明日だね。明日は私ずっと一粒万倍日だと思ってたんだけど、一粒万倍日じゃなくて一粒万倍日っていうんだって。なんか縁起がいいって言われてる日と転写日、転写日か、転写日っていうらしい。転写日が重なる今年最後のスーパーラッキーデーっていうのが来てさ、なんかこの日に財布を下ろすといいよっていう、新しい財布にするならこの日だよっていう日なんだけど、これさしょっちゅうない？これがね 2,3 年に1回だったらわかるの。あ財布買おうかなって思えるんだけどさ、1年に3回くらいあるイメージなんだけど、そんなことない？なんかまた財布勧められてんだけどって思って、そんな財布さ変わんなくない？でもね多分ね財布が売れないんだと思うんだよね。最近さもうあんまりみんなねお金持たなくなってるじゃないですか。私も今なんだかよくわかんないやつに入れてんのね。キーケースなのかな、本当はキーケースとちょっとカード入れるくらいの役割のものにもう全部入れてんの。だそれをずっと使ってるし、しかもそれもそんな使わないからさ全然傷まないわけよ。 だからこのなんとか日とか言われても全然新調しようと思わないんだけど、多分ね財布が売れてないからこういうブランドさん側の陰謀だと思っておりますが、いらっしゃいますか、こういう一粒なんちゃら日とかに変えてるよっていう人います？それで稼げました？なんかいいことありました？ぜひね教えてもらえたら嬉しいです。明日らしいですよ、8月4日らしいです。今日はポン酢の皆さんの嫌いな家事について聞いてみました。インスタのストーリーでアンケートまたね取ったんですけど、ほとんどがね女性の方、アイコンと名前が女性っぽいっていうだけで本当は男性かもしれないんだけど、見たところ 95% 女性が答えてるかなっていう感じなので、まあ、ほとんど女性の方が答えてると思ってください。一般的にさ、女って家事得意って思われてません？男より女の方が家事得意だから女性の方が家事の比重が多いのもしょうがないよねみたいな、だって得意だもんねっていうさ感じない？でも全然得意じゃないじゃん。女全然得意じゃないよ、家事嫌いだよっていうことをね今日言っていきたいなと思います。でちょうど100人の方がアンケートに答えてくれたので私ね数えました。これもしかして足して100じゃないかもしれない。あのね1人が2つとか答えてたりもするので、まず一番多かったのが掃除、28票です。みんなに一応ね理由も聞いたんですよ。で掃除も例えば排水口の掃除とかトイレ掃除とかね結構パーツに分かれてたりもしたんだけど、まあ、それ全部まとめて掃除にしました。いくつか掃除が嫌いな理由をねあげたいと思います。でこれをもし聞いてくださっている男性の方ねいたら、もしかしたらこう思われてるかもしれないよってこともあると思うのでね、あのぜひ聞いてください。トイレ掃除が嫌いです。なんで自分のせいじゃない汚れまで掃除しなきゃいけないのって毎度思います。トイレ掃除です。旦那が立ってするので壁や床が汚いので本当に嫌いです。トイレ掃除です。なんでメンズの掃除をしなきゃいけないの？かっこドアとか床とか。お風呂掃除です。洗いにくい箇所が多いし適切な掃除の頻度が全然つかめない。掃除どうせすぐ汚れるから。窓サッシの溝掃除です。端っこまで綺麗にならんしすぐ汚れる。台所のシンクに飛び散った水を拭く作業、拭いた布巾を洗うとまた水飛び散る無限ループです。ありとあらゆる水回りのコーキング剤の黒カビ退治を放置できない夫への対応です。はい、こんな感じで掃除が嫌いな理由ですね。ご結婚されている方が、私は夫の汚した掃除をしているということでね、皆様怒ってらっしゃいますので、ちゃんと自分で汚したものは自分で綺麗にしろってことですね。次に多かったのが洗濯です。洗濯がね22票理由を読んでいきたいと思います。洗濯物干し、天気の確認、洗濯機から出す、干す時の腕の運動、洗濯が終わるまでの待ち時間も嫌です。そう、洗濯が嫌いっていう方がねやっぱり工程が多いって言ってたね。確かにそうだね、時間かかるよね。畳んだ洗濯物をしまうこと、またどうせ出すのにめんどくさすぎる、服も多くて入らん。ほんとそうです。洗濯物畳むのが嫌いです。畳んでも引き出し入れるとき雑に入れるから意味ないし、マジで一番意味不明な作業。乾いた洗濯物を畳むこと、やる気は干すまでで使い切っているから。確かにすっごいわかるこれ。でね、次に多かったのが洗い物ですね。食器洗い19票です。これもね理由がいっぱいあって、疲れてる時の夫の分の洗い物です。自分で洗ってくれと思います。本当ね、自分で洗ってくれ。洗い物です。それを夫に言ったら引くわと言われ本気で嫌いになりました。紙皿にしようかな。全部嫌いだけど皿洗いが一番嫌いです。手や爪も荒れます。皿洗いが嫌いです。こっちは必死で皿洗ってんのに、キッチンからダラダラ携帯いじってる旦那が見えるから。洗い物です。時間がかかるのに絶対に立ってやらなきゃいけないから。確かにね、皿洗いが嫌いなので家に来た男がごちそうさまと言って流しに置くだけのタイプか、洗うとき超見てます。掃除もそうだったけどさ、洗濯と違ってこの洗い物もさ、見てるだけの夫とかさ、うるさいこと言ってくる夫みたいなのにイライラしてるってことが多いね。洗濯も掃除も洗い物も嫌なんだけど、自分のためと思ったらさ、まあ、自分がやると思ったらまだ我慢できるんだけどさ、自分がやってる時にさ、そのスマホ見られたりとかさ、なんか何にもしないでダラダラとかされたら腹立つよね。次が料理です。料理が7票です。料理、 手間暇かけて作っても一瞬で食べ終わるのと評価されるから、確かにね、美味しい、美味しくない、硬い、濃い、薄いとかね、言われますよね。料理です。洗い物までがセットなのが憂鬱。一生懸命作っても子供に床に放り投げられるご飯を見ると白目。いつもいつもお疲れ様です。もうこんなことねされちゃうんだよね。私子供がいないからわかんないけど、もう発狂しそうですね、せっかく作ったのにね。料理です。ネイルが剥げるからです。そっか、剥げるのか。私ネイルさ全然やんないからわかんないんだけど、なるほどね。次に多かったのが布団カバー4票。いや私もねめちゃくちゃ苦手なんだよね、布団カバーの理由。掛け布団のカバー交換かっこ紐を結ぶために体ごとカバーの中に入って作業すると汗だくになるから。さあ私もね本当ね何回やっても全然うまくできないんだよね。なんか一瞬でさ一発でうまくできることってあんまなくないですか。なんか絡み合ってたりとか、なんか斜めになってたりとかね、本当にやだねあれ。次に多かったのが、あ、次はねもうねその他だ。その他が15票ありました。何かっていうと、使い終わったファンデやマニキュアの瓶の中をきれいにして分別して捨てることです。ムースとか髪の毛のねスプレー系とかさ、え、これどうやって捨てればいいのってありますよね。使い切ってから捨てなきゃいけないのかとか、だから溜まってくんだよね。なんかもう今度時間がある時にやろうと思ってもずっとねあるんですよね。あとはね全般っていうのもありましたね。全般が5票でした。ただただ面倒くさいとか全部とかね、全て面倒なので全部外注したいのとね、もう全部嫌いだよっていうのが5人ほどいらっしゃいました。ありがとうございました。私はさ家事さもう自分だけ受ければいいから、だからもう部屋もすごい汚いっていうか、汚くはない、衛生的には汚くないんだけど、もうすっごい物がねいっぱいあるんですね私の部屋。もうね今見渡したけど、うーんって感じでした。あのちゃんと歩けるかなっていう、歩くのもちょっと大変なくらい物がいっぱい溢れてますね。でだから掃除はそんな感じでも、私さもうさ部屋さ掃除機かけないのね。もうクイックルワイパーで十分なのよ。歩く場所もないくらいだからさ、その掃除ができる拭き掃除とか掃き掃除とかできる場所っていうのも限られてくるんだけど、拭けるところは常に毎日さ除菌シートで拭いてんのね。私はクイックルワイパーと除菌シートだけで掃除してますね。あのもう他はもう雑巾とか菌が繁殖しそうで嫌なのね。布巾とかもそうなんだけど、だからちょっと環境 SDGs 的にはね、あ私 SDGs のこと散々言ってんのに SDGs とは真逆なんですけど、なんかそんな感じ。だから掃除私そのレベルだからさ、その大したことやってないじゃないですか。でも私水回りが汚いのはだけは許せないのね。菌が嫌だから、なんかすごいそこら辺の除菌はね結構するかも、頻繁に。だから水回りは割と綺麗だと思います。絶対にカビとかも生やさないっていう信念のもとねやってますね。で洗濯はもう本当に今日まさにあったんだけど、今日さ手洗いをしなきゃいけないワンピースがあって手洗いしたのね。てか最近私ちゃんと手洗いすごいしてて、夏服ってさクリーニング出したくないっていうか、もうすぐ洗いたいしクリーニング出すのもめんどくさいから、もう洗えるもので買ってるんだけど、でも洗濯機はさすがにってやつあるじゃないですか。もうさすがに手洗いでっていうやつ、それを結構ね週3、4くらいでちゃんと手洗いはしてて、でもトップスだけとかワンピースだけとかね1枚単位なんだけど、でそれを洗ってで脱水だけねかけようと思ったの。脱水だけかけて干そうと思ったんだけど、脱水かけたまま忘れてましたね。また菌がね繁殖しそうで、まあ、そんなことをね今日もしてしまいました。そんな感じ。洗濯もさもうほんと何日かに1回しかないし、そんな感じで適当なのね。で料理は私ね料理はね好きなんだけど、買いに行く、買い物に行く、そして片付けるっていうのがすごいめんどくさいから、急にでもさ食べたくなったり作りたくなるから、そうなった時わって買いに行って作ってとかするんだけど、私ねすごいね注意欠陥なんちゃらっていう何らかの何かなんですよ。すごい注意力がなくて、何かを作って混ぜてる時に、あれもやんなきゃとかで、それを適当にしたまま次のさものを作り出しちゃったりとか、3つくらい同時に作ろうと思うんだけど全部が中途半端なまま進んだりとかねしてしまいますね。 だからもうごっちゃごちゃになります。台所が洗い物、洗い物も全然好きじゃない。なんか極力洗わなくていいように考えますね。もういかに洗わないで料理ができるか、いかに洗わないでご飯が食べられるかっていうのをよくね考えて、そこは計算しちゃってますね。1枚でも洗いたくない、一つでも洗いたくない。でもさ、一人分だとさ、食洗機ってなんかもったいない気がしない？なんか食洗機って結構大きいからさ、朝ごはん食べてすぐかけようって思ったらもう皿なんか1枚とかじゃん。コップ1個、皿1枚で食洗機はさすがにちょっとさ贅沢すぎないっていう。さすがに SDGs とか環境のこととか考えちゃうからなんかできないじゃん。でさ、1日まとめてもそんな量ないんだよねって思うと、まあ自分で洗った方がってなっちゃうじゃないですか。だからね、本当洗いたくないよね。夏はね、私結構洗うの好きかも。もう水遊びしてると思ってる手洗いするのも皿洗うのも暑いから水遊びしてるっていう自意識でやってるから結構気持ちよくやってます。私結婚してた時の話でたまにねポッドキャストでもしてるんですけど、これねマイナスの方でしたのかもしれないんだけど、私が結婚してた人ってすっごい細かい人だったの。掃除する順番とかも決められてて、飾り棚みたいな、なんか備え付けのやつがあったんですよ、住んでたところにね。でそれもそんなの毎日やんなくてもいいじゃん、まあそんなさ毎日拭かなくてもそんな変わんないじゃんと思って、私そんな毎日なんか全然掃除してなかったんだけど、なんか私が掃除したよみたいなさ雰囲気出してたらさ、その棚をさ指で触られてさ、ホコリがついてたんでしょうね、これで掃除したって言えるのって、すごいね姑みたいなことされましたね。絶対さあんたの方が得意じゃんっていうことがいっぱいあったのね。だけど絶対やらないの、全部私がやってたの。料理とかできないって言うんだけど、私ね料理できないは嘘だと思うのね。だってレシピあるじゃん、あんなさ細かく書いてくれてて、細かいさ小さじ何杯とかさ、もう何ミリリットルとかさ、もうあんなに書いてくれててさ、今 YouTube だったらじゃん、 TikTok でもあるじゃん、あれ見ながら同じようにやればいいんだよっていうのにさ、いやちょっと料理は才能ないからみたいな人って、もうそれは嘘って思う。料理は誰でもできると思う。もちろんセンスはあると思うのね、盛り付けとか切り方とか味とかさ。だけどさ、できないはないだろって思う。私もできなかったけど、もうやらざるを得ない状況に行ったらやるよね。日本食とかなかったからさ、まあ作るよね。だから私うどんとかも打ってたし、今は絶対打たないけど、うどんとかね打ってましたよ自分で。え、こんなの作れるんだっていうものとか作ってたね。水羊羹とか。でもみんなのさ意見聞いてて、やっぱね思った。もちろんそのね、まだ私今結婚してないからさ、まあ妄想なんだけど、その夫がめちゃくちゃハードで、全然家にいないと。もう家にいるのは本当に夜中だけとかさ、寝る時だけとかだったらさ、さすがになんか洗濯してとかって言いにくいじゃん。そしたら、もし自分の方が時間があったらやるけど、でもさゴミ捨てたりとかさ、例えばトイレでさ自分が汚したら自分の分くらいをきれいにするとかはできるじゃんっていう、やっぱ思いやりだよね。家事がどうとかじゃなくて、私にやらせてても何とも思わないんだっていうさ。で、ね、私もう本当に腹立ったことがあって、もう本当ね、その時別れればよかったんだけど、私風邪をひいてたのね。その時熱もあったのでさ、だるいって言ってさ寝てたんだけどさ、でも買い物に行かないと何にもその日料理できるものなかったのよ。でもさ夫は家にいたわけね。そしたらお前が買い物行ってなんか作れよと、それかなんか注文してくれよって思うじゃん。その時私海外にいたから、その日本みたいにコンビニとかがそんなねお弁当とかないようなところだったからさ、もう具合悪い中買い物行って自分でさ風邪に良さそうなもの作ったの。もうその時本当泣きそうになったよね。そういうとこだよって。普段自分が家事のね負担が多かったとしても、だけど疲れてる中自分が汚したものくらいはやってくれたりとか、風邪ひいてる時とか私が辛い時とかに代わりにやってくれるとか、それを別に頼まれたからじゃなくて自ら率先してやってくれるとか、 例えばさ、時間がなくてさ、すごい忙しいんだったらさ、ルンバを買ってくれるとかさ、乾燥機まで自動でやってくれる洗濯機買ってくれるとかさ、なんかそういうのでさ、ちょっとでもいたわってくれっていうね、感謝を毎回毎回しろとは言わないから、たまにはいたわってくれっていうのが本音ですよね。別に私たち全然家事得意でやってるわけじゃないからねっていう。本当ね、皆さんお疲れ様です。本当に私は適当だからさ、もう言えないんだよ、そんなちゃんと家事やってるなんてね、そんな家事やってる女代表みたいなこと言えないんだけど、でも私も一時期さ、もう本当わずかね、 2年半くらいかな、2年半だけ結婚してたこともあったから、もうその時のこととか未だに覚えてる。もうすっごいやりらした本当に、いろいろ思い出してきちゃった。もう最後に一個だけさ、愚痴を言いたいんだけど、私その結婚してた時にシチューをね出したの、クリームシチューですね。冬に寒いからさ、温まりたいなと思ってクリームシチューを出しました。鶏肉が入ってるクリームシチューね、ちゃんと野菜もいっぱい入ってんだよ、いっぱい入ってるクリームシチューを出して、白いご飯となんかサラダとかさ、なんか出したの。そしたらさ、え、ご飯何で食べればいいのって言われたのよ。え、何で食べればいいのじゃねえよって思いません？シチューは主菜です、シチューはメインです、スープじゃなくてメインですって思って、もう常にさ、ご飯を何で食べればいいのって聞いてくるの。だからもう味の濃いなんか肉料理みたいのがないと食べられないっていうわけよ。何なのって思いません？でさ、お前ソースを食べてんのかっていうくらいさ、ソースつける人だったのね。もうそのコロッケどんだけ作るの大変だったと思ってんの。でそのコロッケめちゃくちゃ塩コショウも入ってっかんねっていうものに、めちゃくちゃさ、もう見えなくなるくらいソースかける人だったの。もうお前ソース食べてるよって思いますよねっていうね、こととかありました。もう本当いつの話っていうくらい昔の話なのに、こういうのだけはね本当に鮮明に覚えてますね。ね、もしこれを聞いている男性の皆様、奥様がいる方でしたら、もし同じことをしてたらすぐに直ちに直すようにしてくださいね。本当に皆様家事お疲れ様です。で男性の方もね、家事やってる方いっぱいいると思うんですよ。一人暮らしの方とか結婚してても自分は結構家事やってますっていう方にはね、私の本当に今偏見ばっかり言って申し訳なかったと思うんですけれども、結構こういうね声は多くいただいたので、まだまだ家事は女がやるものみたいなのがあると思うんです。全然女家事得意じゃないからねっていうことを私は今日ねお伝えしたいなと思いました。
本日のまたない先生の短歌です。離れれば戸籍に傷がつくという、あなたの心は傷ついたまま。
いかがでしたでしょうか。そうそうそうそうっていう声がねすごい聞こえてきますけれども、そんなことないよ、私家事得意だよっていう方ね、もしいたらごめんなさいね。また皆様にお伺いしたいこといっぱいありますので、インスタのフォローお願いします。ツイッターもやっております。ハッシュタグバチャジャポン、ハッシュタグポンズでぜひ投稿してください。来週はやっとコラボ会です。もうほんと最近何週かね、もう自分だけのが続いてきても、どこも出かけてないのにって、何の思い出もないのにっていうのでね、まあベラベラ喋ってきましたけれども、来週は最近ね仲良くなった弟みたいな可愛いお二人を呼んでおりますので、ちょっと長くなりそうです。もうね収録したんだけど今までで一番長いんじゃないっていうくらいすんごい長いので、まあ、編集はしますけど結構長くなるかもしれないけど、あのすごく面白いものになったと思うので、ぜひお楽しみにしててください。それではまた皆様木曜日にお会いしましょう。暑いので水分補給とか、たまには塩分も取ってください。それでは皆様また木曜日に、またね。
バチャジャポン。